僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。はい、ということで始まりました、気がつけば両生類第53回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたしますというところです。ですね、今回はですね、まあ、あまりギリギリならずにこう余裕を持って収録ができるんじゃないかと、まあ、っていうところでちょっとね、落ち着いてやっていければなというふうに思うわけなんですけど、かといって今この収録する時間自体はそんなに余裕があるわけではないので、結局ね、早い喋りになっていくかと思いますし、今回のテーマはですね、またかなりね、いろいろ賛否両論とか、いろんなね方の意見が あるテーマになってくるかと思いますので、まあ可能な限りこうね、慎重に言葉を選んでですね、選びつつも時間をかけずに言いたいことを言うというところですね、なんとかやっていければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしますというところなんですけれども、そのテーマというのが、まあ見ればわかりますが、原子力爆弾の後遺症ということで、あらあら、まあまあ、どうやらどうしたとね。まあ本日はそのもう8月7日になってしまいまして、でその昨日6日がですね、一応1945年の8月6日といえば、まあ皆さんご存知かと思いますけど、広島にその原子力爆弾が落とされた日というふうにされているわけなんですね。でまあたまたまね、お客様の お宅で私が仕事をしている時にですね、まあ朝8時かなにテレビで NHK、やってたんですけれども、そちらの方でね、あれ正式名称なんていうのかよく分かりませんけれども、まあ、追悼のまあ式典みたいなのがやってまして、まあ、広島の方でですね、まあ何万人という方が集まって、何万人もいたかはちょっと忘れたんですけど、追悼式典やってましてですね、安倍総理だとか、まあ、そういった人たちがですね、アメリカの駐日大使だとか、そういった方々がこう集まったりだとかしてですね、まあやっていたわけなんですけれども、まあそれを見てですね、まあ本当に前回もね、麻生副総理の件で、まあ、時事ネタはあんまり取り扱わないけど、ちょっとこういうことを思ったからお話ししましたよというところもあってですね、お話ししたんですけれども、まあ、今回もまあ要するに時事ネタっちゃ時事ネタですよね。まあ珍しいですけどね、まあ、かなり今回の件に関してもですね、私がまあ普段から言いたいことの中の一つになってきておりますので、まあ逆にね、時事ネタでしかも皆さんのこう分かりやすい、取り扱いやすいテーマで、こいつが何を言いたいのかっていうのが少し、あ今ね、オープニング曲がまたね、途中から再生されておりますが、そこら辺はあまり気にしないでいただいてもうこのままね、何もしまずにせずにこう、ね、進めていきますけれどもどうしようもねえな。なんだっけ、でそう、まあ時事ネタ、その前回の麻生副総理の件というふうに言えばですね、まあやっぱりね、時事ネタなだけあってですね、反応が普段よりはちょっとあったんですよ。本編の方はね、全く反応ないのにね、常識が覆るどうのこうのっていうのさ、あれ全く反応がないのに、麻生の発言はどうだっていうところでね、リアクションをいただきまして、でその中でもって、まあ私がですね、その前回お話しした中で、まあ、詳しくはね、もし聞いてない方がいらっしゃったら第52回の方をね聞いていただければ、前半の方ではですね、麻生副総理の発言についてどう感じたかっていうところのお話をさせていただいてるんですけれども、その発言の内容とその解釈についてですね、まあ私のそのこの段のね解釈とは全然違う解釈を持ってらっしゃる方がいてですね、まあその方もですね、一つの情報だけではなくて、いろんな情報をね、こう並べて比較した上で、私とは全く違う、まあむしろ180度違う、 まあ、言っちゃえばそのナチスというものを肯定するような形、ナチス本当にナチスの手口に習って、やった方がいいというふうに麻生副総理は言っているんじゃないかというふうにですね、受け取っていらっしゃる方が、まあ、いらっしゃってですね、まあ、ダンさんそういうちょっと違うんじゃないのかというところのですね、メッセージ等をいただいてですね、まあ、ちょっとお話をそこで繰り広げさせていただいた経緯もあるわけなんですけれども、まあ、本当にね、なんていうか私が今までこう結構ね、かたくなりと言いますか、あまりこう、時事ネタを扱わないでいたわけなんですけど、皮肉にもね、こうやって時事ネタを扱うと、本当にね、お互いのこう、思ってることをね、ぶつけ合うことができるような会話ができちゃうという、ちょっと、ね、皮肉な感じでもあるわけなんですけれども、まあ、なので、しかもね、今回のテーマはですね、原爆、原子力爆弾というところでね、もちろん、このことによってですね、まあ、リアリティを持ってお話しされる方も感じることがある方もいらっしゃるかと思いますし、まあ例によってまたね、今回私が言うことはですね、まあ一般的に言えばこう不謹慎な言い方なのかも分かりませんし、またその原子力爆弾のまあ影響を受けた方々にとってはですね、不快に思われるようなね、ことを言ってしまうかも分かりませんけれどもね、そういうふうに思われたらですね、まあもし可能であればその旨私にまたお伝えいただいてですね、いろんなところでね、皆さんとね、リスナーの皆さんとやり取りをしていければ、まあ、それが一番の目的ですので、そこのところね、皆さんどんどんメッセージ、お便り、もしくはいろんな形でね、私にアプローチして、いただければと思います。それでは本編の方に入っていきたいと思います。はい、ということで、まあ皆さんターミネーターについてご覧になったことありますか？あれ、原爆の話じゃないのかというふうに思われると思ったんですけど、ターミネーター2ね、有名な作品ですよ。うん、1よりも2の方が大ヒットしてね、そこからまあ3、4とできていて、まあ果てはなんかアメリカの方ではドラマにもなったりとかしましてね、まあすごく大きなムーブメントを起こした作品ではあると思うんですけれども、まあ、私もね、そのターミネーターシリーズ特に1、2が大好きでして、まあ、3、あんま4はあんまり途中までしか見たことないんで分かるんですけど、3はまあそうでしたかね。まあその2の中においてですね、まあその主人公である、まあ主人公一応あればジョン・コナーでいいのかな、2の主人公はね、まあ、ターミネーターであるアーノルド・シュワルツェネッガーも、まあ、主役というふうに考えているかも分かりませんけど、まあ、物語の進む方向性としては、まあ、ジョン・コナーという。そのジョン・コナーの母親である、その母親であって、ワンの主人公であった、サラ・コナーというね、かっこいいね、女がいるわけなんですけれどもね。まあ、まあ、知ってる人はもうね、まあ、知ってるかと思うんですが、まあ、その、まあ、話の流れからしてわーわーわーわーいろいろあってですね、そのターミネーターのその元となるですね、チップを開発するダイソンさんという方がいらっしゃるんですよ。サイバー団員社のダイソンさん、まあ、このダイソンさんという方がですね、死ねばこのターミネーターは生まれないだろうと考えたサラ・コナーをですね、まあ一人ですね、まあ、本当はまあ最終的には3人で行くことになるわけなんですけれども、まあ、一人抜け駆けして、ジョン・コナーとそのターミネーターであるそのシュワルツェネッガーにね、抜け駆けしてですね、そのダイソン博士を殺しに行くわけなんですよ。かっこいいんだよ、あんたどんどん進めますね、まあ、どうでもいいですよね、置いときましょう、もう何がかっこいいかってね、いやいやいやターミネーターナイトはまた別で設けますからね、とりあえず置いておきましょう。いやだからそのね、攻め入るわけですよ、銃を持ってパパパパーっと撃ってね、でそれで、まあ、そのダイソンはもう訳が分かんないわけですよ。もうどういうこっちゃと、なんで俺がこんなことされなきゃいけないんだっていうふうに言ったらですね、サラ・コナーが、まあ、事の事情を話すわけですよ、ね、ターミネーターっていうやつがおって、ね、アンドシュワツネッカーとジョン・コナーがその頃には到着してましたよ、ね、でそれで、まあ、サラ・コナーがちょっと見せてやってると、 ね、あんたちょっと見せてあげなさいよってターミネーターに言ったところですね、もう何を指したのか分かりませんけどもね、シュワルツネッカーはおもむろに、自分の腕を切り落としてですね、中のこのターミネーターの、そのいわゆるこうロボの部分をこう見せるわけなんですけれども、それでまあ、実はそのターミネーターは未来から来た、ロボットなんだというところの話をして、まあ、このロボットの元となるこの、そのチップを開発してるのがあんたなんだと。ね、自分のところの会社で、あなたこんなの作ってんでしょうかみたいな。これは、後々そのサイバーダイン社の、その、スカイネットっていう、マシンが、そのコンピューターが反乱を起こして人類対機械の戦争になるんだと。ね、ふざけんなと。だからお前今すぐこれをもう開発をやめろと。ね、言うわけですよ。そしたらダイソンさん、いや、そんなつもりで作ったんじゃないんだって、ね、そんな風に使うために作ったんじゃないんだっていう風に言うわけですよ。そこで一言ね、サラコナーが言うわけですね。あんたみたいな人が水爆なんかいうものを作るんですよ、みたいなね。後のことなんか考えないで、責任は全部子供の世代に押し付けやがって、みたいな。ふざけるなって、男は全く何も作ることができないんだって。女だけなんだよ、生命を作り出すことができるのはバカ野郎っていう風に言うわけなんですね。まあ、そこの中に込められているのは、いわゆるまあ戦争批判だったり、その原爆っていうか、まあ、核爆弾、核兵器批判だったりですね。まあ、その産業批判でもありますよね。まあ、そういったその、一つの政府の中にいろんなね、気持ちが、込められているわけなんですけれども、まあ、そういったセリフから、まあ、伺えるようにですね、もうすでに、我々は、この原子力爆弾、っていうものに対してですね、まあ、いろいろな経験をして反省をしているはずなんですね。これは人類レベルの話ですよね。うん、まあそのターミネーターの中では水爆っていうような表現になってるんですけど、まあ水爆もいわゆるその核兵器、核爆弾のですね、中の一つの兵器としてあるわけなんですが、まあその核爆弾のまあその実際に使われた例として、人に対して使われた例として唯一あるのが、先ほど申し上げたその原子力爆弾の、1945年のその広島、そしてその後の長崎と、いうところになるかと思うわけなんですが、まあ私たちその日本人っていうのはですね、まあ唯一のですね、被爆国なんていうふうに言われておりましてですね、まあだからこそ、まあそのようなね、広島での式典があったりだとか、まあやっぱりその私たちも義務教育の中でその原子力爆弾っていうものが、どういった影響を及ぼしているのかっていうところの、まあいろんな資料を見ていったりだとか、まあこれをじゃあどういうふうに、私たちは受け止めなければならないのかとか、まあ本当社会科の授業で習いますけど、比較三原則みたいなのがあってね、まあ核を、作らない、持たない、作らない、持ち込ませないだったかな。まあ私はすごくそれを聞いたとき、すごく違和感を覚えたんですけど、持たない、作らない、まだいいですよ。まだいいですよ。ね、持ち込ませないっていうのがね、日本だけかよって思ったんですよね。まあまあ、でも日本の国の中での決まりだから、まあまあ、ちょっとこの辺はね、また後のね、話に、まあ、繋がってくるところですから、また置いといてですね。まあ、広島のその式典の時に、その広島市長がですね、まあ、スピーチといいますかですね、まあ、挨拶をするわけなんですけれども、まあ、その中で話していたのが、まずその、核兵器っていうのは、まあ、原爆っていうのは、絶対悪であると。うん。で、これはもう根絶しなければならないと。ね。で、まあ、日本においては当然のことを、まあ、世界各国、でですね、まあ、それは、その、核根絶っていうものは進めなければならないと。うん。いう話なんですね。で、また、その、今の政府の、この、政策のことに対してもちょっと突っ込んでるわけなんですけど、まあ、インドと日本の中でのですね、その原発ですね、こちらは原子力発電の方ですね、原発のその技術だったり、その原発その技術そのものをこう輸出する、インドに対してのね、まあ技術協定みたいなのが確かあったと思うんですけど、まあ、そこに関してもですね、この原子力爆弾根絶の、その核兵器根絶のですね、妨げになりかねないと、障害になりかねないぞというところを、まあ、釘刺してるわけですね。うん。 で、まあ、その面白いことにですね、その式典のナレーションがね、あの NHK でやってるところの、そのテレビでのその、いや、ナレーションの中でですね、まあ、こんな話もしてたわけなんですけど、まあ、そのヨーロッパの方でですね、あの結構盛んになってきているその原爆、その核兵器のですね、まあ、根絶運動みたいなのがあって、まあ、あの、いろんなところにこう、まあ、各国を署名していってるわけなんですけど、まあ、日本においてはですね、そのサインができなかったと。じゃあどういうことかっていうと、まあ、日本っていう国はですね、やっぱりそのアメリカの加護のもとにあるわけであって、で、アメリカっていうのはやはりその核を保有していることによって、まあ、いろんなね、外交カードを切ることができているという状況があるのでですね、まあ、その核を持ってるからこそ強いアメリカを今まで、まあ、もう今は強いアメリカと言えるかどうかはまた、定かではないところはありますが、まあ、その強いアメリカの下にいた日本であると。そういう構図からすると、日本がですね、核兵器そのものをですね、根絶しますというふうに国家として宣言するっていうのは、ちょっとできない でしょうというところから、まあ、サインしなかった、できなかったというような経緯がありましてですね。まあ、本当にその安倍総理にが、その広島市長のそのお話をね、聞いてるとき、どんな気持ちなのかなというふうにですね、思ったわけなんですけど、まあ、日本というのはそういう複雑な唯一の被爆国でありながら、そういった、もちろん現場であるその広島の、ね、市民の人たち、その遺族の方々というのは、それは もちろんあの核兵器のです、ね、根絶というのをです、ね、まあ、願っていたりだとか、その運動をされていたりとかするわけなんですけど、まあ、日本国としてはそれはまあちょっとどうなのかというところがあってです、ね、まあ、なかなかね、逃げ切れない反応ですごく、皆さんこうイライラね、募らせてるかと思うんですけれども、まあ、どっちもどっちっていう感じですよね。私が言わせてもらえば。で、さらにですね、まあ、ここら辺からまたいつものね、あの、弾節っていうものがあるのであれば、その弾節っていうのが始まってくるわけなんですけど、よくね、あの、話に上がってくるのが、アメリカの中では、その原子力爆弾の投下についてはですね、致し方がなかったことなんだというようなお話があると。じゃあなぜ致し方がなかったのか、むしろやるべきだったというような意見が、なぜなのかというとですね、それはもう早期にその戦争を終了させるためにですね、もう要するに日本をですね、降伏させるため、早期に降伏させることが必要だったと。なぜなら、50万、その後ね、そのずっと続けてたら死んだであろう50万ぐらいのアメリカ兵を守るためだったというふうなお話があったりなかったりするわけなんですね。まあ、私たちの文化や教育とは違いますので、向こうの方ではそういった教育をなされていてですね、ほとんどのアメリカ人がそういうふうな認識でいるというふうなお話を何度も聞いたことがあります。で、まあ、アメリカ側のその見解としては、まあ、致し方がなかった。コラテラルダメージだと。要するに致し方のない、被害なんだと。いうことなんですけれども、まあ、それに対して日本は、まあ、もちろんですね、あまり声をね、荒げることはないにしろ、その国民一人一人の中、もしくはこう、有識者の中でもですね、それに対してもちろん異論をこうね、飛ばすわけですね。ふざけるなと。ね。アメリカ50万人の代わりに日本人をね、何万人殺して、まあ、何十万人かもわかりませんけどね、一発、二発の爆弾で、で、しかも、後々ね、その放射能による汚染、後遺症、その遺族がどんな苦しい生活を送ってきたかと、分かってんのか、お前らと。しかも、広島に一発落とすだけならまだしも、その後、続けて長崎にまで落とし上がって、この野郎っていうふうに、まあ、いろんなね、論争が繰り広げられてるわけなんですけれども、まあ、やっぱりその状況からしてもですね、その原子力爆弾におけるですね、その被害者と加害者っていうものがあると仮定したときに、やはり私たちはどちらかというと一般的には、日本もしくはその広島長崎っていうところが被害者にあたって、まあアメリカもしくはそのアメリカ軍っていうのがですね、加害者になるのではないかというような感覚をお持ちの方がいらっしゃると思うんですけれども、私はそうではないと思うんですね。むしろ、被害者も加害者もクソもないと思うわけなんですね。 で、じゃあなぜそういうふうに感じるのかっていうところなんですけれども、その私がナンセンスだと、被害者も加害者もクソもないというふうに言い切るのは、その原子力爆弾が投下されたことだけをピックアップして話してるからありえないと思うわけなんですね。なぜ原子力爆弾が投下されたのか、もちろん先ほど話したそのアメリカ側の言い分というものは、それがアメリカの本音ではないですし、それは建前であって、それの裏にはいろんな本音があったでしょう、実際にね、いろんな実験的な意味合いもあったでしょうし、いろんな話を聞く限りではその当時のね、後に冷戦に入ってくる、ソ連ソビエト連邦とのですね、関係の中で、その原子力爆弾を実際に使ってですね、その外交のカードとして、切り札としてですね、持ち出してくるというような、戦略を立てるためにですね、その日本にわざわざ使ったと。はっきり言って、その本土決戦をこう強いられていた日本からしてみればですね、しかも女性たちが竹槍を持ってですね、訓練をしているような状況、竹槍でもってね、飛行船とね、飛行船というか、戦闘機と銃を持ったアメリカ兵とね、どこまで戦うつもりだったのかちょっとよくわかりませんがですね、もうほとんどもう日本の負けは決定したもう同然だったわけなんですけど、そこに追い打ちをかけるように核爆弾が投下されるわけなんですが、要するに必要なかったんじゃないかというような意見が日本の中を占めてるわけなんですけれども、そこにまで至るその経緯だったりだとか、もしくは日本っていう国がですね、逆にその核兵器っていうものを作れる使える状況にあったとしたら、同じようなことをしなかったのかというと、それは疑問が残るところではないかなと思うわけなんですね。でまたひいてはその戦争というものに関して、その戦争というものに今でこそですね、その日本は負けてますから、敗戦国ですから、戦争はあってはならないものだと。もしくは他のね、小戦国にしても、もしくは戦争をやったことない国だったとしても、戦争反対のみたいなその動きというものは、大きくあると思うんですが、やはりその日本の中で戦争をしちゃいけないんだというふうに言われているのは、日本が戦争に負けたからであるわけであってですね、戦争を実際やっていた当時、しかも勝っているというふうに認識していた日本人たちが、自分たちは勝っているんだというふうに認識していた時はですね、イケイケどんどんなわけですよ。戦争なんてね、自分たちがどんどんどんどんね、もっと向上していくためのに必要なものなんだというふうな認識だったはずです。もちろん中には反対する意見もあったとは思いますからね、それっていうのは一般的な意見ではなくてですね、ほとんどの人がイケイケどんどんだったと思うわけなんですね。で、そのじゃあ戦争っていうものをですね、進めていったというような経緯がありつつ、最終的に威力の強い爆弾をですね、威力が強いという一言で終わらせてしまうのはこの野郎というふうに言われるかもわかりませんが、極端な話そういうことですよ。威力の強いその爆弾というものが投下されることによって、ちょっと待って、それは卑怯でしょと、それはちょっとないよっていうふうに言ってるようなものなんですね。喧嘩の中でナイフを使い出して、ちょっとそれは本当に切れちゃうから、ちょっと本当にシャレになんないからやめてくれるっていうふうに言ったんだけど、相手のアメリカ君はですね、もともとそんなね、喧嘩のつもりはなくて殺し合いのつもりでしたと、戦争というものはそういうもんなんだというふうな理論が成り立つわけなんですけど、私はその喧嘩のつもりで戦争を始めた日本が悪いと思いますし、そういうふうに言うのであればね、日本が悪いというよりも日本国民一人一人がどんなつもりで戦争を望んでいたかという話なんですよね。もちろんその一人一人のこの個人の中で、大事な人を戦争にやられてしまってね、息子やね、夫やそのお兄さんだったりね、大事な人やられてしまってね、悲しいわと、いいことなんて一つもないわと思ってる人たちもたくさんいたと思います。ね。だけれども、勝って戻ってきたってなったら話は別であって、その日本の国の中でのですね、空気っていうのは、先ほども言ったようにその戦争をより助長するような方向性に行ったのではないかと。で、戦争を行っている以上、最終的にはというか、最終目標もないんですけど、まだ途中の話なんですけれども、 レスいただいておりましたね、ちょっとレスの方読ませていただきます。2番7さんありがとうございます、インドと原子力協定では騒いでいるけれども、日本が原子力協定を昔からいろんな国と組んでますけど分かって言ってます。インドとの協定で核兵器云々って判断するのは変だなということで、それはまたそうそう、だから別な話なんですよ。全然別な話です。でさらに言えば別にインドだからどうこうということではないですね、それを言っているのは広島市長がそういうふうに言っていたということを今さっき言ったんですね。はい、広島市長がそのインドとのその原子力協定が核の根絶に対して、障害になりかねないということをおっしゃっていたという話をしただけです。3番7さん、日本以外にも数十国はいましたけどなぜ日本に投下されたのか分かりますということで、なぜ日本、数軸国、ごめんなさい、僕がね、無知なもんで、数軸国っていうのがどういう定義に当たるのかちょっと何ともわかりませんが、その日本に投下されたその経緯っていうのは詳しくは私は知りません。で、あまり関係ないと思います、そこは。私がこれから言いたいことっていうところにあまり関係ないと思いますけど、でも、すごく興味があるので、ぜひ知りたいですね。その経緯っていうものを知りたいです。はい。で、先ほどの話に戻しますと、その戦争をするイコールやはり相手をまあ殺すわけですね。当たり前です。で、なぜなら、基本的なその戦争の、まず基本的なんですよ。もちろん例外もたくさんありますけど、基本的なところから言えば、侵略をして、相手を殺してですね、その相手の土地だったり、相手が持っているもの、いろんなものをその、奪うことによって、国力を増していくと。自分の国のですね、力を増していくということが基本的に、必要だったと、必要というか、まあ、基本的にそういった考え方のもとで戦争をやる、もしくは思想の相違だったりだとか、そういった部分からどうしても相手の存在意義というのを認められない、相手を存在させてはいけないというような考え方があったりとかするわけなんですね。そういったところから戦争が始まっているというふうに考えたときに、その相手がですね、いわゆる大量虐殺ができる兵器を持ち出したところで、それに対してちょっとそれは卑怯でしょっていうのは、それこそ都合のいい話だと私は思うんですね。そんな覚悟ができてないんだったら戦争なんかするなと。ね、自分たちが殺される覚悟はないのに、相手と殺し合いなんかしちゃいけませんよ。で、日本っていう国がじゃあなぜ戦争に、戦争という選択肢を選ばなければならなかったのかっていうのは、私の知ってる限りの情報ではですね、もう負けることが分かっていながら戦争というものを始めてしまった。そのここでいう戦争というのは、そのパールハーバーから始まるですね、二次世界大戦じゃない、太平洋戦争だったり、まあ、第二次世界大戦も同じようなことが言えるかと思うんですけど、特に、その太平洋戦争においてはですね、戦争をやる前から負けが決まっていたというふうなことがよく言われています。まあ、それが事実かどうかは分かりませんけども、まあ、そこはあまり関係なくてですね、いずれにしても、本気で勝つつもりだったにしても、最初から負けるつもりだった八百長だったとしても、ね、戦争をやる、相手との殺し合いをやるのであれば、自分が殺されるということを覚悟しないでやるというのはおかしな話であって、じゃあ日本国民とその日本政府の間にその隔たりがあって、日本国、政府が勝手に始めてしまったんだというのであればですね、だったらその、まあ、その日本政府をそのままにしておいた日本国民が悪いわけですよ。そこに責任が全くないなんて言わせません。で、その原子力爆弾というものがそのアメリカでまあ開発されて、まあアメリカが開発したかどうかも私は知りません。結果としてアメリカが使える状態にあってですね、日本に落とされたと。そこでに、アメリカっていうのは悪なんだ、もしくはその原子力爆弾っていうのは悪なんだというというところをですね、そこで初めて述べたって、それはもう後の祭りであってですね、そういった結果になるというのは少し考えればすぐわかることです。より強力な爆弾が、より強力な兵器が、後々登場してきて、自分たちを脅かすというのはですね、簡単に考えればすぐわかること。だけれども、それが考えようともしないし、わかってもみんな並行してた、黙ってたんですね。それはなぜか、戦争をする方の方向性がそれでいいと感じていたからです。 それを言っちゃうと戦争を止めないといけなくなっちゃうからね。うん、イケイケどんどんの時にはそれを言っちゃいけない、もしくは言うつもりもない、言いたくないっていう感覚があったんじゃないですか。はい。でこれっていうのは実はちょっと話がずれるようですけど、先ほどね2番七瀬さんがその原子力 の協定とその兵器、核兵器っていうのを一緒にするのはちょっとどうなのかっていうところのお話あったと思うんですけど、あ、4番7さんありがとうございます。国際法にある侵略の定義に略奪はないですよということで国際法うんうんクソくらいですよ、はっきり言って。だから何なんですかという感じです。国際法というのは別に後から出てきたものであってね、人、これはもう国際法だとか、その日本の憲法がどうだとか、アメリカの憲法がどうだとか、戦争におけるそのルールがどうとかっていう話ではないです。はっきり言って力がある方が勝つわけで、頭がいい方が勝つわけなんですよ。で、日本という国が、OK。レスいただいております。5番7さん。海戦の、ごめんなさい、これね、僕は本当にね、知識がないので、これはね、なんて読むんですか？証書？海戦の少々、ちょっとよくわからないですけど、クラは読もうよ。竹槍の練習をしていたんだから、兵隊さんじゃない女性や国民だって十分、気合十分でしたよって。竹槍に効果がないからって立派に戦う気持ちはありましたよって。だからそうですよ。その海戦がどういうふうに行われたのかはわかりませんが、その本当にその兵隊さんじゃない、こう軍人じゃない女性たちがですね、本気で、アメリカ兵が来たらこうやってついて、相手を殺す訓練をしてたわけだよ。ね。自分の子供を守るために、自分たちの身を守るために、ね。やってきたら、こうやって竹槍でやれば、私たちも、でもやれるんだっていうことでね、やってたという話を聞いています。うん。それが事実かどうかはわかりませんけど、多分おそらくそうでしょう。状況から考えて、もう自分たちのね、身内が殺されるって、で、夫も殺されたってなって、アメリカ兵に対する憎しみっていうのはものすごいものがあると思いますよ。もうそれはもう竹槍だってなんだろうって、まあ相手に突き刺してやるっていうような気持ちはね、あると思いますよ。で、かといってまあ現実的に考えて、そのマシンガンと、ですね、竹槍っていうものが対峙した時にマシンガンにやられてしまうっていうところはもう分かってたでしょうけど、それでも戦う意思というのはあったでしょう。で、6番7さんありがとうございます。国民が何か言えばどうにかなったと思ってんの、本気でって言えたと思ってるのって、ですからですね、国民は、国民は何かを言おうとすらしてないわけですね。うん。で、その例えばじゃあその当時のですね、日本という国がどういうふうなそのシステムに成り立ってたかどうかは分かりませんけど、そこに、その時に戦争を反対して、でその戦争が行われることはいけないというふうに感じた人間が結局力不足だったというわけですよ。結局結果的に言えばですよ、もしそういうふうな行動を起こした人がいたとしても、結果として戦争が起きて今の現代まで来ているわけですから、戦争が起こった、で原子力爆弾が投下されたという事実があるということは、その力不足だったという、それだけの結果なんですね。その人たちがいい悪いような話をしてるんじゃないんです。もしその人たちが戦争を起こしてほしくないと思ってるんであれば、その人たちのやり方で全力でやるしかないだけで、全力でやった人もいるかも分かりませんが、その人は力不足だったということです。その当時の日本政府の力に屈したということです。道半ばで殺されてしまったか諦めてしまったかは分かりませんし、そういうね動きをした人がいるかどうかも分かりませんが、それが叶わなかったということなんですね。もしかしたら何かしら影響は及ぼしているかも分かりませんけど、そういう選択肢を日本全体として選んでいった経緯があるということなんです。7番7さんありがとうございます。いや国際法で判断してますけど、侵略の定義わかるのと。侵略の定義、その侵略の定義、国際法における侵略の定義ってことですか。その侵略の定義を今言いたいわけではなくて、要するにその相手を殺して相手の持っているものを奪う、それが基本的な考え方といいますか、歴史としてそれがあるわけです。その戦争を行ってきたものとして、それは否定されるものでは私はないと思います。だってその相手の自分たち以外のね、自分の集団以外のところのものを奪わないと自分たちが死ぬ、 そういう状態だったら奪い合う、そういう世界があって当たり前の話であります。うん、それはもう全然否定されるべきというよりも自然の状態ですよね。うん、でその中で相手をじゃあ殺さないように戦いましょうとかっていうような、もしルールが、ね、できたとしてですよ、その国と国の間、もしくはその集団と集団の間で、ね、殺さないような戦い方しましょう、いわゆる先ほど私が言うところの喧嘩ですよ。で喧嘩の中ではちょっと刃物は使わないようにしましょうみたいなことを、ね、表の上でルール付けたとしても、実際にナイフ持ってきて、ね、相手を刺さんとするときに、その力関係というのは明白であってですね、だからこそ核兵器っていうものはちょっと卑怯なんじゃないのっていうような話がある上で、みんな各国核を持とうとするわけですよ。核を持たないと、ね、交渉の、ね、場に行けないという北朝鮮だってよくわかってるから、むしろそれしかもう選択肢がないから核に必死にしがみついてるわけですよ。だからこそアメリカは核軍縮、核縮小の動きにしましょうみたいなオバマは言ってますけど、これまでずっと核保有してきたのはそういう経緯があるからでしょ。で、先ほども言ったように NHK のアナウンサーが言ってたように、日本という国は核を持っているアメリカの強さの傘の下にいるからこそその署名ができなかったっていう、そういう現実があるわけですよ。はい、ちょっと話がずれましたけれども、どこまで話したんだっけ。そう、まあ、だから戦争をやるということは、相手を殺すというようなことは自分が殺される覚悟をしていかないといけない。でそこで、あまり自分が殺されそうになったときにそれは卑怯だというふうに言うということは、覚悟ができてなかったということなんですね。もし覚悟ができてたら、あ、自分の力が至らなかった、相手を倒すことができなかった、もしくは相手に対して自分を殺す、自分を殺すためのその手段をその全て封じることができなかったというようなですね、反省だったり、もしくはその結果に対して、まあ、を受け入れるような、受け入れるような状態っていうのがなければならないと思うんですね。それが予測される上での戦争への突入っていうのが本来あるべきなんだけれども、そうじゃなかったっていうことなんですよね。相手を殺そうとしているのに自分が殺されそうになったら、殺しはちょっと卑怯でしょっていうのはおかしな話だと私は思うんですね。で、先ほどちょっと話あの途中で終わっちゃったんですけど、これと全く同じ、ことがやっぱり同じ、まあ、その原発ですね、原子力発電っていうところにも言えてですね、まあ、その実際ね、その 原爆にしても原発にしてもですよ、本当にその影響を受けた人たちっていうのは、それによって亡くなった方、その遺族の方、その影響を受けている人たちというのはすごく大変だと思うし、俺のその想像の域をものすごく出して、ものすごくその俺の知らないところでの大変さっていうのはあると思うんですよ。もう多分いろんなことを知ったらショックなことがたくさんあると思いますね。で、当事者ではないですから、私はそこのリアリティというのはないんですよ、はっきり言って。で、それをリアリティを持って感じることができる人たちは確かにそのいて、で、その人たちは本当に感情からすればですね、もう本当に処理できないほどの感情がたくさんあってですね、で、それこそ言った、そのアメリカ兵に対して、もしくはアメリカに対して、その憎しみという感情を持っても当たり前のことだと思うし、核もしくは原発っていうものが絶対になくなってほしいっていうような気持ちを持つのは当然のことだと思うわけなんですが、やっぱり原発に関しても先ほどと同じことが言えるんだと思うんですよ。まあ、今回のことで、まあ、今回というかその、311のことで言うのであれば、その原発の設置においてですね、そのリスクっていうものがあるっていうことはですね、絶対に分かっていたはずなんですよ。それは先ほどの原爆の話と全く一緒で、その原発がどういうリスクがあるかっていうのはですね、少し調べれば分かることだし、それを知ってた上で、少なくとも当時のその大人と言われるような人たちはそれを知った上でですね、それでもその原発を置いたところのそのメリットが大きいと判断して受け入れた、もしくは同じようなことですけれども原発反対というようなデモだったりとか、そういう運動は絶対あったと思うわけです。その当時の原発なんか作ってくれるなと、いいことなんか一つもねえっていうふうに言って、 反対した人たちもいるでしょうけど、その人たちは結局その、それを叶えることができなかったからこそ福島に、原発ができたというような経緯があるわけなんですね。要するに福島全体の選択肢として原発を選ぶ、原発を置くということを選んだわけなんですね。それによって恩恵を受けたわけなんですけれども、でその時にその原子力発電所の事故があって、で、まあ、その東京電力の対処についてもどうこうというのはあると思うんですが、まあ、結局放射能のその被害に遭われた方々がいて、で実際今も地元に帰ることができない状態があるという状況は本当に大変だと思いますし、私の想像を絶するものだと思うんですけど、それは自業自得と言われてもおかしくない状態だと思います。その東京電力が悪いというのもまあまあ分かりますよ。東京電力にも大きな大きな責任があります。でもそれを選んだ、そうなる可能性があると知っていて選んだわけですから、それを知らなかったとか自分たちに全く責任がないなんていうことは絶対に言わせないです。私はそれを言っちゃいけないです。全く過去に学ばないということになってしまいますからね、それはね。各組いただいております。8番7さんありがとうございます。そんなことないよと、 何に対してのそんなことないかちょっとわからないですけど、核兵器って使用期限があって15年ぐらいで使えなくなる、今その後処理が大変なんだよということで、ちょっとよくわからないですけど、まあその使用期限、まあそれはあるでしょうね、使用期限っていうものがね。はい。で9番七瀬さんありがとうございます。当時戦争反対すれば非国民ですよって、反政府の人間は国賊として処刑ですよって、涙を隠して万歳で我が子を見送ってた人たちがどうにかできたとって、だからまあそれは先ほど言ったようにですね、だから反対の気持ちがあろうとね、それが実現できなかった状態があるということは、もうだからそれ力を及ばなかったという状況なわけですよ。私が言いたいのは、そうなる最終的には大量虐殺兵器を使われてもしょうがない状態のことを、その選択肢を選んだという状態があるわけなんですね。その日本として選んでいる状態があるわけなんです。でそういう状況があって、確かにその核兵器による大量虐殺っていうのは今後あってはならないと思いますし、嫌です。私はそういうことが起きるのは、で自分がそうなる可能性もあるし嫌ですよ、うん、だけどもう人類は作ったんです。で、作るステージを作ったんですよ。日本人たちも戦争して使われてもおかしくない状態を作ったんです。そういう人たち、そういう状況を作る人たちを排出していったんですよ。それに対して全く自分は責任がなくて、やられたそのただの被害者だというふうに、主張するのはいかがなものかと思うわけなんですね。10番7さんありがとうございます。有事の際、有事なので自然災害も含むと、ノーリスクだって勘違いしてる 人多いもんなということで、まさしくその原発っていうのもそうだと思うんですけど、まあ、その311に関してもそのすごく大きな津波が来て、その想定外だったということなんですが、想定外だったなんていう言葉はですね、言ったってしょうがないことですよ。うん、想定できてなかったっていう事実は事実で、私たちの想定能力が足りなかっただけですよ。でもそういうことが起きうる可能性っていうのはゼロじゃないってことは最初から知ってたし、だからといってじゃあそのね、原発の能力のその発電能力っていうのをね、使ってですね、その電力をその地域に供給していくっていうことがですね、必ずしも悪いことかっていうと、私はそうは思わないです。で、すべての選択肢において、その、リターンとリスクっていうのがあって、そのリスクがどれぐらいのものなのか、そのリターンに見合うものなのかっていうところをですね、見極める能力がなかったというだけの話なんですよ。だから、こんだけのリスクが高いものなんだっていうことを今回知ったわけですから、もしくはその原爆が落ちた時に知ったわけですから、それを加味した上で次から動く、それしかないんですよ、私たちには。その選択肢しかない。もしくは、もともと知ってたけど、そうなることを知ってたけど、進めていましたという人が いれば、もしくはというかそういう人もたくさんいると思いますよ。こうなることを、ね、予測できていながら起きないと勝手に信じ込んでいた人もたくさんいますよ。それはまた考え方を変えるべきだし、そのリアリティを持って、反省した、その、こういうこと本当にあっちゃいけないなと、絶対起こさせたくないっていうふうな気持ちを持っている人たちがやるからこそ説得力のある、運動になっていくわけなんですけれども。11番7さんありがとうございます。ちょっと URL がいくつか貼ってて、こういうのあるじゃんということなんですけど、ちょっとごめんなさい、今それをね、あの見てお話しする時間がもうないのでね、ちょっとまた後ほど確認させていただきます。12番7さんありがとうございます。日本の原子力技術が欲しい側はなぜ欲しいのかの視点が欲しいですと、に話が日本の原発に関する考えばかりでということで、ごめんなさい、ちょっとどういうことかよくわからないですが、日本におけるその原子力技術、原発の技術が欲しいっていうふうに言ってる人たちはなぜそれが欲しいのかっていうことの視点が、私のこの話の中でっていうことですか？ちょっとそれともそのそれが欲しい側の人たちの話ってことですか？ちょっとよくわからないので申し訳ないです。ちょっと続きで、ね、もうバトン、もう時間がないので行きたいと思うわけなんですけど、どこまで行ったんだっけな。結構今日もバラバラになっちゃったな。結構まとめてきたはずなんだけど。まあまあ、戦争というものはそういった性質を持っているっていうことですね。その、相手を殺そうと思うんだったら自分が殺されるのが当然な話であって、それを想定しないで、そのリスクっていうのを想定しないで始めること自体がおかしな話だと。うん。で、なので被害者も加害者もないという話なんですね。そこに原発が落とされるっていう状況に導いていった要因、その導いていった道筋を作った一人の中に日本人っていう人たちもいるんだということを知っとくべきっていうか、まあ感じるべきだと私は思うんですね。被害者ずらしてんじゃねえよと。もちろん大変ですよ、辛いですよ、嫌ですよ。だけどそこだけお前にお勧めしても何にも変わりはしませんよ。ではっきり言って原爆、核兵器っていうものを根絶しましょうっていう運動をして、それはまあ結構いいでしょう。だけどだからといって広島の人たち、長崎の人たち、もしくはそうじゃない人たちでも福島の人たち、原子力、その核っていうものをが根絶できればそれでこの悲劇が二度とないと思いですか？そんなはずないでしょ。もっともっと違うところですよ。もっと別のアプローチが必要ですよ。もちろん今ある核兵器だったりそういったものは根絶していかないといけないから、その運動はあなたたちがする必要があります。なぜならあなたたちが一番リアリティを持っているからです。リアリティを持っている人間の行動こそ一番強いんですよ。その被害を受けているというふうに自分でちゃんと思っている、その被害者たるあなたたちが、自分たちが被害者だと思っているあなたたちだったらその動きをやるべきですよ。偽善的な運動でそれをやっている人間たちの それと比べたらもう桁が違います。月とすっぽんですよ。だからその運動はそれで別にいいんです。だけどそれで全てが終わるなんて思っちゃいけないですよ。その先にあるその人間のこれまでの習性だったりだとか、そういったものの根本の部分を変えていかなければ、それを悲劇というふうに捉えるのであれば、その悲劇というのはまた繰り返されるわけで、それを当然のことと捉えるのであればまたそれに備えるだけです。私は当然のことと思います。そういうことが起きて当然です。人々が殺し合うような状況が起きるというのは当たり前の話です。それを認めないといけないと私は思います。認めるっていうのは自分たち人間っていうのはそういうような種族なんだということです。今までそれだけやってきたんです。歴史の中でいっぱい人殺してきたし、自分以外のものを排除するために今考えたらすごくひどいことだねっていうことをたくさんしてきたんですよ。で先ほどからねレスでたくさん書いてくれてるように、それにね従わなければ生きていけない状況の人たちもたくさんいたわけだし、今もいるんですよ。そういうシステムの中で生きようとしている人類なんだから、 それをないようにして、ないように思い込むことによって、ただ美しさだけ、その平和っていう幻想だけを追い求めるのはいかがなものかと思います。13番7さんありがとうございます。日本の原子力技術が欲しい海外の国の視点があってほしい。あ、なるほどね、なるほど。今回で言うならそのインド側ということですね。日本人の日本国内の原発の意見なので、なるほど、うん、なるほどね。確かにそれは確かに聞いてみたいですね。14番7さん頑張れ、ありがとうございます。頑張ります、15番7さんありがとうございます。じゃあ原発いらない人は原子力協定を結んだインドに、反対運動をすればいいのってことで、どういうことですか。原子力協定を結んだインドに反対運動をすればいいのってことなんですけど、いや、それはまたちょっと違うと思いますね。うん。それが、じゃあ具体的にどうすればいいかっていうところは、はっきり言って私もわかりませんよ。だけど、その、最初にね、ターミネーターっていうの話をしたと思うんですが、あなたみたいな人が、原発や水爆を作るのよって言った。その言葉の中には、要するに原子力爆弾だろうと、水爆だろうと、そういうものはただ単に出た結果の一つであって、そういうものをね、そんなつもりじゃなかったんだって言いながら作る人たちがいるわけです。ダイナマイトだって、ね、ダイナマイトだって最初作った時は、そんなつもりで作る予定じゃなかったんですよ。ダイナマイトだって。だけど、兵器として使われたわけなんです。まあそういう話が、本当ことはわかりますけど、そういう話が残っています。それはずっと繰り返されるものです。16番7さんありがとうございます。感情論流されると誰かにコントロールされるか、されてるかもね、ということで、そういうことです。私たちが被害者だというような感覚でもって、感情でもってですね、話をしているとですね、全くもって誰かの思うつぼですね。17番7さんありがとうございます。映画を作る人の意見を一般論のように扱うなよ。色あるだろうということで、いろいろあるだろうということなんですかね。どういうことかな。で、映画を作る人の意見を一般論のように扱うなよっていうのがちょっとよくわからないんですが、そういうふうな話したのかな、僕はちょっとよくわからないですけどね。で、まあ、今回のテーマであるその原爆の後遺症ということなんですけど、その原子力爆弾の後遺症は放射能でも何でもなくてですね、私たちがその被害者であると、全く私たちは責任がなくて、その戦争っていうものは私たちは本当はいけないと思っていて、私たちには何の責任もないんだっていうふうな感覚になりがちなこの環境っていうのが原子力爆弾の後遺症なんじゃないかと。すごく私はそれが一番恐るべきだと、あの水爆よりも原爆よりも恐ろしいものだと私は思います。だってそれを、その感覚を持ってる限りですね、憎しみを相手にぶつけるっていう感覚がある限りですね、戦争というのはなくならないしね、もちろん相手を殺し始めるし、で最近その昔ほど顕著に戦争がなかったり、まあ紛争だったり戦争も実際ありますけど、武力っていうものがあからさまに行使されないような状況が、まあ表の方では見て取れるわけなんですけど、それはなぜかっていうと、武力を行使する必要がなくなってきてるわけからなんですね。なぜじゃあその武力を行使する必要がなくなってきているかっていうと、そんなことをしなくても相手をコントロールすることが可能な世界になってきているっていうな、またいつものそのね、気がつかばり寄せるような話になっていきますが、そういうような状況が待っているということなんですね。だから別にオバマさんは、ね、核縮小の方向性でいいだろうというような話を持ち上げることができるわけなんですね。核に頼らなくても相手をコントロールする術をですね、持ってきているというような状況があるということをまたですね、皆さんね、出てました、また。18番7さん、武力を行使する必要がないシリアはってことで、だからそれは、その実際に起きていることは起きてますよ。うん。だけれども、そこまで表立って、要するに、その太平洋戦争、第二次世界大戦だったり、その冷戦の中において、その核武装することが、相手とのその交渉する上でのカードだっていうような時代は終わっているということです。相手を自分のコントロール下に置くために、武力っていうものをちらつかせる、っていうのが一番の手だというような時代は終わっているということですね。はい。 と。で、まあ、その後遺症っていうのはですね、そういうふうな感覚を僕たちが今持とうとしてしまっている、もしくはそういうふうな風潮があるっていうことが非常に私としてはですね、あってはならないことなんじゃないかと、一番なんかこういけないような感覚なんじゃないかと思うところっていうことですね、話していきました。ちょっともう今日はもうエンディングの時間をもう作ることはできませんので、もうこれで終わりの方向性になっていってですね、ポッドキャスト並びにブログを聞いている方はエンディングの曲がこうフェードインしてきている頃なんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、ね、2回連続時事ネタを扱ってですね、やはりまあレスもね、いつものと比べてね、皆さんこうかなりこうアクティブにね書いてくださってですね、すごくありがたい所存なんですけれども、いつもそれぐらいね書いてくださったりとかね、いろんなねあのアクションを起こしてくれるとありがたいなというところですね。アクションといえば、前回も申し上げましたが、投票が足りませんよ、まだ全然ですよ。ちょっと増えましたよ。ちょっと増えましたけど、全然足りませんよ。はい。またね、最近新たに聞かれ始めた方もいらっしゃると思います。で、投票というと、過去ね、五十数回分のですね、放送の中で、好きな放送、好きな回、嫌いな回というのをですね、選んでいってほしいというところの話なんですけれども、まあ、全部が全部聞かなくても大丈夫です。全部聞かなくてもいいです。今回の話はこれが面白かったなと思った時にそれを投票していただければ、まあ、今回の投票は別に期限をあまり決めておりませんので、全て聞き終わった後に投票してもらってもいいですし、それを聞きながらこれが面白かったな面白くなかったなという時に投票していただいても構いません。とにかく今まで聞いた人たち、もしくは新しく聞いた人でもいいです。今回が面白かったと思えば、53回というところに投票していただければと思います。またコメントもつけられるようになっておりますので、そちらの方もコメントもですね、可能であればつけていただけるとすごくありがたいです。以上かな。特にお知らせはないかな。まあ、あとお便りが全く来ておりませんので、お便りの方も送っていただければと思います。最後に19番7さん、ありがとうございます。なるほどな、オバマさんといえばネットをうまく使って選挙に勝ったと言われてるよね。なるほど、ということでね、今後もね、オバマさんどういう風な形になっていくのか、多分もう2期連続でやったので、次はさすがにオバマさんじゃないだろうというふうに思うわけなんですけど、まあそこら辺の話はまたね別の回でできればなというふうに思う次第でございます。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。